漫画で恋する英会話。
この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
はい、アシスタントの三上めぐみです。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さてさて、漫画オタク英語コーチ千尋さん、早速ですけど今日はどんな漫画をご紹介してくださいますでしょうか。
今日はですね、やっぱり夏で食欲もなくなってくるような時期なので、ご飯に関する漫画かなと。
いいですね。ご飯はいいですよ。ご飯ネタ気になりますけど。
はい。ということで今日はダンジョン飯をご紹介いたします。
ダンジョン飯。
はい。こちら、すでに完結は漫画の方ではしてるんですけども、アニメでは第2期が制作決定しております。
おー、すごい。結構海外でも人気みたいですよね。
あー、そうなんですよね。わかりますよ。まあ、そうなんでしょうね。だって、みんな好きだもん、こういうダンジョンとか。
好きなんだ。さあ、気になります、そのダンジョン飯、どういったストーリーなのか教えてください。
はい、ダンジョン飯とは、その名の通りダンジョンを舞台にした物語なんですけど、始まりはある小さな村に出現したダンジョンを探索してた主人公パーティーがいましてですね、強敵であるドラゴンと戦ってたわけなんですよ。
はい。
で、準備万端のはずだったんですけど、戦闘中にある違和感を覚えますと。で、それは何かというと空腹でした。で、地図の書き間違いとか、道中の罠で数日分の食料を失った彼らは上で動きに制裁を書きますと。で、主人公がドラゴンを倒したら一旦引き返そうかなって思ってたんですけど、ドラゴンに襲いかかられまして、で、主人公を食べられそうになっちゃうんですけど、妹のファリンがそれをかばってドラゴンに食べられてしまうっていうところから始まります。で、飲み込まれる直前に、ファリンちゃんはね、最後の力を振り絞って、脱出魔法を唱えて、主人公はパーティーを地上に逃がしたというわけなんですけども。
はい。
ただね、こう目覚めた時、地上にいまして、で、主人公であるライオスが、あ、妹がいない。妹、あ、食べられてる。で、蘇生魔法がある世界なので、消化される前に、すぐにダンジョンに戻って助けに行ったら、まだワンチャンいけると思って、またダンジョンに戻ろうとするんですけど、荷物のほとんどをダンジョンに置いてきちゃったので、一文なしなんですよね。で、さらにパーティーの中から2名脱退を申し出て一行から抜けちゃうので、お金の問題に悩みながらも、一刻も早く救助するためにダンジョンに潜ろうとしなきゃいけないっていう主人公なんですけど、もう前と同じ過ちを繰り返さぬよう、空腹だけはどうにかしなきゃっていう考えるライオスでした。で、お金はないし、でもしっかり食料を確保したいなって考えた主人公は、結論としてダンジョン内で食材を調達して、で、自給自足しようってね、そういう方法を考えついたんですけど、そもそもダンジョンの中って魔物が溢れてるんですよね。で、肉食とか草食の魔物もいることから、まあ、生態系が存在していると判断するんですよ。ここからのちょっとこの発想がまた素晴らしいんですけど、はいはい、生態系が存在してるってことは、まあ、草食系、もう僕たちが食べれるものもいるんじゃないかと。で、主人公は早速ですね、遭遇したアルキダケってのを捕まえて、これがちょっとエリンギにそっくりなやつなんですけど、
大きいね、
食べてみようと。
大きいや
つね、うんうん、で、最初はこう強い拒否反応を示す仲間たちだったんですけど、もうやだやだやだやだとか言ってたんですけど、もう次第に受け入れてきて、で、魔物を食べながらダンジョンに潜る旅が始まるっていうのが大まかなストーリーになっております。
はい。私もね、少しだけ見ましたけども、最初はちょっとグロいなっていうところもね、やっぱ捕まえてる。
はい、うん。ですよね。
ね、思ったんですけど、だんだん見るうちで美味しそうだなって思いながら見てました。
そうなんですよ。よく考えたら、そっか、とかね、その歩きだけとかも、食べれるかもな、とか。で、横に切るより縦に切った方が、なんか、倒しやすいとか言い出すんですよね。
そうそうそう。
そう、現実世界でもね、そう、エリンギとか、なんですか、キノコ類って縦に裂けば確かに、とか、現実的なことを 言ったりするのがまた面白いってとこなんですよね。
そうなんですよね。面白いし、あとはなんかやっぱり生態系の話をして、なんかそこも勉強に逆になるなって思いながら。
そうなんですよ。そうやって
そう。
歩きた系とか、なんか植物系の魔物がいるってことは、光とか水とか土がちゃんとあるじゃんっていう考えも、本当にも確かに理にかなってるなって思ったりね。
ね、逆になんかこう自分たちもそれに近いもので調理方法したら美味しいかなとか。
そう、木になってるから、まあ果物ですよねとかいう考えしたりとか、出汁取ったりとかね。
ね、面白いですけど。最初やっぱりみんな、いやいやしてたけど、だんだんなんか美味しく食べてる姿がまた面白いです。
そうなんですよね。エルフのこう、マルシルが、やだーって、やだやだやだやだってこう、だだこねるのが最初可愛いんですけど。
かわいいね。食べた瞬間、もう美味しいみたいなね。
そう。多分言わなきゃバレないなっていう、チョロさんもね、ありますよね。
やっぱり見どころですね。ここ
はい。
がもうやっぱりいいよっていう千尋さんの見どころを教えてください。
はい。見どころなんですけども、やっぱりユニークな世界観やキャラクター同士のこのやりとり、登場する数々のダンジョン飯ってのがね、もうやっぱ見どころなんですけども、最初これストーリー的にはあんまり多くの情報が明かされずに、そこにあるものとして書かれてたダンジョンなんですけど、話が進んでいくにつれて、あれ？なんでこのダンジョン生まれたんやろとか、で、そのダンジョンの主がどんな理由で魔物を使役してるかとか、そういうものがだんだんと明らかになっていくんですよね。で、さらにいろんな種族が出てくるんですけど、オークとかエルフとか、そのハーフフットだったりとか、で、ダンジョンに対する考え方のね、それぞれの種族の違いだったり、価値観とか倫理観とか、で、ダンジョンを制覇したらどうなるかとか、食以外の要素でも目を引く描写が多くって、でもなおかつ本格的なファンタジー漫画としてこう楽しめるのが魅力というところなんですけども、主人公のライオス的には、まあ、足が生えているのはちょっととか。で、エルフのね、マルシルは、いやもう人の形してる時点でもうダメとか。だから、半魚人はこう、上半身が魚のやつで、足生えてる半魚人はあかんけど、人魚もありなのかなしなのかとかね。上半身人間だから、でも下半身は食べていいよねとか、いや、そういう問題じゃないとか、そういう喧嘩がするのも、すごく面白いやりとりなんですよね。
すごいですよね。そのなんかこう合わせ方が魔物の。そうですよね。あとね、主人公のライオスがやっぱり変態だな、そして冷静だなと思いながら。
そうなんですよ。変態なんですよ。なんか仕方なしに食べるとかじゃなくて、もう喜びながら、でも、キキキキとして食べるみたいな。
そうね、なんかどこかに愛も感じつつ。
あ、そうなんですよ。好きがゆえに食べてみたいっていう結論ね。猫も可愛すぎて食べたいみたいな感じありますからね。
かもぐみたい
ね、
な
あ、
ね。
もうグーみたいな、そう、好きすぎて食べちゃう。
さあ、
そう
そ
な
の
の。
気になるダンジョン飯、さまざまな料理が出てくると思うんですけど、
はい。
その中でちょっとなんか気になる千尋さんの料理ありました？
気になるのね、やっぱスライムかな。
そう、私も見てびっくりした。ス
うん。
ライム食べれるの？みたいな
ス
ね。
ライムか。まあ、ゼリーっぽく食べるのかなと思いきや、なんかまさかの寒天っぽくね、干したりとか、干したらこうなるとか、で、そのまま煮たりとか。で、一食い植物とかもね、食べようと思えば食べれるんですけど、でもその、マルシルっていうエルフの子が、いや、これって墓場に生えてるやつだから、もしかして死体の養分吸ってないとかも、そういう細かいとこ気になりだしたりっていうのが面白いんですけど、このレシピがしっかり載ってるんですよね。
そうですよね。ちゃんとね、本があってね。
本があってね、この
ね。
何グラム入れるというか、適量入れるとか、で、どこどこで取れた、この塩を適量とか。で、別にその乗ってたからって私らが作れるわけじゃないんですけど、レシピが丁寧に記載されているのがその作者の変態さと、なんか本当に、いや、本当になんかこれ実在してるんじゃないかって見えてくるのがユニークなんですよね。
そうですね。細かいですもんね、いろいろと。
美味しそうに書くしね、本当。カニっぽいとか、エビっぽいとか。
そう。見てて私もだんだんお腹空きましたもん。
ねえ、本当に。食べれるものやったらちょっと食べてみたいなっていうものはありますけども。
共感できました。さあ、そして気になる、登場人物ご紹介お願いします。改めて。
はい。で、主要メンバー、主人公のライオス、人間です。 で、魔
人間
物
です。
への、はい、魔物への溢れる興味がもう尽きずに、で、剣術に加えて簡単な魔法にも通じてまして、で、さらに迷宮や魔物に対する豊富な知識を持つ、一見すると理想的なリーダーであります。ただ、一方で場の空気を読んだりとか、相手のなんか機微を察するっていう能力が致命的なまでに欠落しているので、人間関係に亀裂を生みやすいところが欠点。要するに鈍感人間ってことですね。
そうですね。
よく恋愛漫画で言ったら、なんかこう、女子がぼそっと、私の気持ちなんてわかんないくせにってぼそって言ったら、え、なんか言ったみたいな。
空気読めないね。
空気読
勘
めない
違い
みたい
され
な。
やすいタイプ。性格はいいのにね。
性格はいいんですけどね、まあ、恋愛に関してはちょっと鈍感なんだろうなっていう感じですね。はい、続いて、マルシルちゃん。この子ね、実は48歳らしいんですよ。
嘘
そう。
だ。
なんか人間とエルフのハーフで、エルフみたいに何百年は生きないかもしれないんですけど、多分人間の2倍ちょっとは生きるんじゃないかと。で、魔術の才能に長けておりまして、で、攻めるも OK、守るも OK っていう活躍する魔術師です。で、ライオスの妹であるファリンの親友でもあり、魔術学校で出会ったファリンを通じて、ライオス一行に加わります。
そうなんですね。
そうなんです。で、古代魔術の研究をしてるんですけど、地上での情報収集に限界を感じて、古代魔術の産物でもある迷宮へ挑むことを決めた子であります。で、この子がやっぱり一番拒否感示してたんですけども、嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だって言ってましたけど、まあ、命の危険にさらされて、薬草がないから仕方なくその辺に生えてるマンドラゴラ、こう、なんか抜いたら悲鳴あげるやつを食べるしかないとか、やったりするんですけどね。可
や
愛
って
ら
まし
しい。
たね。いろんなちゃんと本をこう、自分の情報収集をもとにね。
で、ファリン、ライオスの妹なんですけど、お兄ちゃんのライオスと共に迷宮を探索する魔術師で、マルシルとは異なる体型の術を操りまして、結構ね、ヒール系、回復系の術が多いです。で、強化とか、除霊とか、まあ、だから聖職者ですよね。で、ダンジョンの奥深くにレッドドラゴンと交戦中にライオスをかばって捕食されてしまうと。だから最悪骨さえ残ってればまだいける言うて、まあ、そこから蘇生した霊も聞くっていうのを、情報を聞いてからダンジョンに潜るんですけど、さあ果たしてファリンの骨は残ってるのかどうなのかっていうところなんです。で、仲間のチルチャック。これはですね、小人というか、優れた五感を持つハーフフットの青年。実はこの人もなんかね、40歳ぐらいなんですっ
年
て。
齢一緒だわ。
パッと見なんかね、13、4歳ぐらいの、
そう、少年ですよね。
少年なんですけど、口の利き方がやっぱりおっさんだし、経験もすごく豊富。
確かに。
で、音の反響で建物の構造とか、で、罠の所在とかを察知しましてですね、迷宮攻略の生命線を担っている子です。でもやっぱりすごく神経質でプロ意識が高くって、自分の領分に他人が入り込むことを好まないチルチャクでした。
なるほど。
この人もまあ最初嫌がってましたけど、まあ罠で調理するとかね、熱湯が噴き出すからここは危ないとか言ってるのに、ライオスが、あ、熱湯あるのラッキーとか、え、油欲しかったんだよねとか、ちょうどなんか、刃物、ギロチンが落ちてくるところだら、え、やった、お肉切れるとかね。で、なん
確
か無
かに。
神経なところを、うーとか言ってましたけど、まあ、なんやかんやでノリノリで迷宮を探索する仲間になっております。で、一番最後に仲間になるのが戦士っていう人なんですけど、ドワーフです。迷宮内での自給自足にこだわる魔物食のスペシャリスト。で、迷宮の自然環境とか生態系を維持しつつ、自身も迷宮の一部であろうとする。パーティーのお父さん役でもあり、お母さん役でもある頼もしい存在となっています。料理担当ですね。
そうですね、もうシェフみたいな感じですよね。
シェフみたいな感じ。戦いもある程度できるし、おかんみたいに料理もできるっていう、まあ人の面倒を見るのがすごく好きで。
ね、見た目とギャップね。
ねえ、で、若者にはもう食べさせなければ言うて、ちょっと食べさせたがるという。で、最後に、ライオスのライバル的存在のカブル君ね。 こちら、黒髪、褐色肌、でも目がブルーっていう、ちょっとなかなかくすぐるルックスなんですけど。
甘い。
で、別のダンジョンパーティーでリーダーを務める青年。で、ダンジョンの謎を解き明かし、制圧するっていう高いを目標を掲げてるんですけど、爽やかな笑顔の下には、冷徹ながら確かな判断力を持っており、メンバーからの信頼は厚いという子です。っていうのが大体の主要なメンバーというかキャラクターになります。
なるほど。千尋さんはどういった方がタイプですか？
いやー、これがね、いや、韓国好きなんですけど、こう、今回調べてるうちにライオスが185センチっていうことを聞いて、あら、かっこいいと思って。
あ、ね、いいぐらいの理想の身長ですよ
理想
ね。
の身長、なんか戦うにはすごくいい体格じゃない、この人と思
確かに、見た目の
って。
ね、体格も筋肉のつき具合もね。
そうなんですよ。で、剣術も一通りできるし、ダンジョンを探索する体力もあるし、野心も向上心もあるので、いいじゃんって
ああ、な
思
る
うん
ほ
です
ど。
よ。
今回だけはあったかな。私も、ライオスかな。
いいんですよね。ただ
いい
なん
で
かちょ
す。
っと鈍感なんだろうな。
で、そこね。
ね、
で
女
も
子
そ
か
こも、
ら言わなあかん？
そうね。ちょっと私たちからプッシュしないといけない感
ねえ、
じ
しないといけ
な。
ないですかね。ねえ、私のことどう思ってんのとかめっちゃ聞かないといけないかな。なんか大事な仲間だと思ってるよ。ははは、とか言われそうですけど。
ねえ、うまく交わされそうですね。
なんかね、まあ、やりようはあると思います。
なんか逆に頑張っちゃいますね、こっちがね。
やりようはある。嫌いじゃないんだよね、とか言って。嫌いじゃないよ。じゃあ、とか言って、ちょっと既成事実作りに行くかな、私。
あ、ちょっと私は一ヒロさんに負けそうだ。まず、そこまで推しがまだ上手じゃないわ。さあ、気になります。男女飯、はどういう感じのイントネーションというか、
ダン
なるんです
ジョ
か？
ン飯はですね、英語で言うと、デリシャス・イン・ダンジョ
デリシャス・イン・ダンジョン。
ン。ダンジョン飯。ダン
ダ
ジョ
ン
ン
ジョ
フ
ン。
ードかなとか思ってたんですけど、デリシャス・イン・ダンジョン。へーと。
美味しい、ダンジョン。
美味しい。ダンジョンの中に、みたいな。だからダンジョンのご飯っていう感じじゃないから、なんかその辺を、なんかニュアンス出したかったのかな。で、その中の名言なんですけど、最初の、ね、序盤のライオスが言ってた言葉、ダンジョン飯。それは食うか食われるか。この名言を英語で言うとですね、Delicious in Dungeon. Eat or be eaten.
おお、デリシャスインダンジョン、eat or be eaten。
でございます。
はい、ありがとうございます。さあ、次の回では、ダンジョン飯に関わる、フレーズから英語のお勉強の時間とさせていただきます。
はい、解説していきますよ。
それ次の回で皆さん、
See
See
you
you later!
later!